この土地の先住民族アイヌ、その文化は北海道の大切な財産の一つです。
アイヌにもルーツを持つ私が、アイヌ文化の伝承、復興、創造のための活動を行っている方々を各地に訪ね、お話を伺います。ウポポイラジオ。今日は2024年2月20日に民族共生象徴空間ウポポイで収録した模様をお送りいたします。イランカラプテ、セキネマヤセコロクレヘアン、カリンパーナカルセアルカアカラコロアポプテアクアイトサレプネセコロアイエオロワのカプフクアコカラカリはピリカクアカラエアシカイペネ。桜の木の皮はキノコを食べて具合が悪くなった時にこの樹皮を煎じて飲んだという言われがあります。それからこの皮を弓に巻きつけるといい弓を作ることができると言われているものです。もう4月になり桜の季節になってきたので、このような桜の木のお話をしてみました。
イランカラプテ高山秀樹です。桜ってどの単語だったの？
カリンパって言います。カリンパ可愛いですよね。カリンパ、なんでこの話したかっていうと、全然この桜の木がすごいんだよって伝えたい意図もあったんですけど、もう一つが、まあ4月のこのまあ1週目2週目って入学式シーズンじゃないですか。ニブタニの私が小学校を入学するときは吹雪だったんですよ。なんで桜は全然咲いてなかったんですけど、でもその入学式イコール桜で、その入学式の時に私ちょっと緊張しすぎて、将来の夢を一人ずつ語るんですけど、消防署になりたいって語ったんですよね。
消防士じゃなくて
消防士って言うつもりがもう頭がテンパって、消防署になりたいって言ったのを伝えたくて遠回りして桜を返してちょっと伝えさせていただきました。
そうだったんで、
ぜひこのカリンパ、アイヌ語だったら桜をカリンパって言います、
はい、覚えてください。
ぜひ覚えてみてください、
はい、
今週は国立アイヌ民族博物館資料情報室長の田村雅人さんにお話を伺ってます。先週に引き続きカラフトでのこうアイヌの暮らしだったりとか、今週は食べ物について実際に田村先生が伺った際に、こうカラフトを訪れた際にどんなことをこう聞いたのか、そんな話もインタビューしてきているので、ぜひお付き合いください。やくんぬわえんこれやん。イランカラプテ。
イランカラプテ。
あ、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今言っていただいたイランカラプテって、もしかして、
もしかしてカラフト方言の言い方ですね。
イランカラプテ。
そうですね、イランカラプテとかイナンカラプテっていう言い方もあるようですね、
いやそうですよね、言語一つとっても全然、こう方言さって言っちゃっていいんですか？
うん、方言差ですね。特にカラフト方言は多分音の違いが、ね、特に気になるかなと思いますね。
気になります。なんかちょっと言いたくなりますよね、そして私たまにふざけて全然こう申し訳ないんですけど使ったりするんですよね。イランカラフテとか誰が気づくだろうみたいな。ちなみにこの言葉の特徴って何なんですか、その発音とか。
一つはあの小さいプーとか小さいツー小さいクがほとんど全部かな、あのハヒ、小さいハヒフヘホになる
母音というかだけを残してっていうことですかね。
そうですね。
なんでイランカラプテの場合は小さいプが入っているので、
それがイランカラプテになる、
ハになるんですね、イランカラプテ、
例えば魚はチェですよね、北海道ではね、
はい、
それカラフトではチェ、
チェ、
うん、
あとムックリとかも
ムフクとかね、
ムフク、
ムフクとかムフクンとかね、
ムフク、
ムフクン、
なんかナとかがついてるイメージありますね。何々それこそムフク、
あ、ムフクなっていう言い方もあるね。
なとかムフクな、へえ面白い。
あと船はチップですよね、
はい、
カラフトではチシって言ったり、
チシ
チヒって言って、
チヒ、ヒですね、チヒ、面白い。
シに聞こえたりね、チシとかね、
なんか、そういう感じですね、お茶になりますね、チシって言ったら
泣くっていうのとね。
ちなみにその、まあ北海道の中にもたくさんの方言があるので一概に言えないですけど、私が普段話している猿川流域の方言とカラフトの方言だったら、どの 会話は通じるぐらいの違いなんですか。
どうですかね、猿方言だとやっぱりあの、ね、例えばね、私が来るは結構って縮まったでしょ、はい、ああいう特徴は他の、ね、地域の人にどれほど伝わるのかっていうのは、うん、もう分かんないですよ ね、 すよね、僕は想像つかないですね。あれはやっぱり他の方言にないルールですからね、
はい、クエッカケクっていう一、ね、つ目の母音が落ちてしまうっていう、
そうですね、多分カラフト方言だったらクエとか
クエ、
うん、ですよね、うん、ってなりますよね。
ちなみにカラフト の、 その、まあ、今回お話伺いたいのがカラフトのアイヌ文化だったりとカラフトアイヌですねについてのお話を伺いたいんですけど、人によっては先週もお話した通りアイヌといえば北海道の先住民族って言っちゃうこともありますけど、実際にはもっと広いですよね。
そうですね、あの北海道のみならず東北地方、青森県の北部とあとはサハリンですね、今の、まあ、カラフトの、南部ですね、南半分とあと千島列島の北部と、はい、カムチャツカ半島の先端、
うんうん
うん、という、 こう広い地域にアイヌ民族はこう暮らしていたんですよね、
はい、
ただそれが、まあ、結果的には日本政府とかロシア政府の、まあ、同化政策なりこう国境の変更で今はおそらくあの北海道か北海道以南ですよね、うん、基本的には日本国内に住んでいる人が多いですよね。
そうですよね、同化政策の際にやっぱりこうカラフトのアイヌにルーツを持つ方々がいろんなこう過渡期というかいろんなこうところに移住したいとかいろいろあったと思うんですけど、うんうんうん、そんなところも教えていただいていいですか、うん、ここ
例えばこの私たちの歴史のコーナーではこの日本とロシアの国境の変遷と強制移住というこれ地図を用意しているんですよね、
はい、
で、南あの下半分を見てもらうとあのカラフトアイヌの人たちがこう集められた地あの村が8カ所ですかね、
はい、
うん、書いてあってこれはあの、まあ、私の専門なので私の研究成果でもあるんですよね。
この強制移住ってところですか。う
ん、強制移住は日本とロシアの国境の変遷がこう何回かあったのでカラフト の、 あの一番南に住んでる841名の人たちが一旦、はい、あの稚内周辺に移住させられたんですね、うんうん、でカラフトアイヌの人たちはそのあたりだったら移住してもいいというような意向があったようなんですけれども、はい、あの当時の開拓使ですね、明治の初めですので開拓使はやはりその札幌の近くに移してそこで本格的な農業 の、 あの、まあ、開拓者にさせようとしたんですね。でそこではやはりそのあの行きたくなかったカラフトアイヌたちを、まあ、強制的に移住させたという、はい、そういう歴史があります。
石狩とか札幌あたりに、
う
ん、
そうですね、結局そこで病気で約半数の人たちが亡くなっちゃうんですね、当時の流行病でね。
土地が変わってさらに違 う、うん、こう今まで関わってなかった、うん、ウイルスとかもたくさんあったんですよ ね、
そうですね。やっぱりカラフトアイヌの人たちは基本的にはあの海岸沿いに暮らしてたんですよ、
はい、
あの内陸に村があったっていうのは本当に1か所か2か所ぐらいで
今見てる感じそうですね、う
ん、それが北海道アイヌの人たちとは大きな違いなんですよね。例えば猿川流域だったらこう川沿いに、ね、いいね、村がいっぱいありますけれどカラフトアイヌの人たちは基本的には海の生活だったんですね、
じゃあやっぱり北海道アイヌとカラフトアイヌっていうのは生活する様式だったりとか、うん、言葉は先ほどお話しいただいたみたいに言葉の違いもありますし、うん、生活も違ったんですか。
そうですね、やっぱりあの一番大きな特徴で言うとあのカムイっていうと、はい、北海道ではクマっていうね、はい、その代名詞というようなありますけれども、実はそのカラフトでは西海岸日本海沿岸の方でカムイといえばトドのことを指して、東海岸オホーツク海沿岸の方だとアザラシのことを言うんですね。
へ
え、それぐらい違って、カラフトではクマのことはイソって言って、はい、獲物っていうような言い方しかしないんですね。
イソ、
うん、いいか。だけどカラフトアイヌの人たちもクマの礼送り儀礼は大事に行うんですよ。
そうですよね、ここのウポポイでも、うん、カラフトアイヌのクマ送りの、うん、
クマをつなぐ杭はね、あれはカラフト風を再現してるんですよね。
そうですよね、そんな違いがあるんですね。じゃあ主流としているこう食べ物だったりとか、うん、あとは生活するための家屋とかも違ったんですか。
う
ん、
ね、生活、まあ、家屋から言いますと、あの家屋 の、 その間取りは基本的には同じなんですよね、はい、これはアイヌ文化としての特徴で面白くて、うん、あの真ん中にいろりがあって、はい、お父さんお母さん座る場所があって紙窓があってっていうのは同じなんですよ。だけどあの例えば家の壁とか屋根を拭く材料は違ったんですね。例えば、ね、猿地方だったら
茅とか、
ね、旭川だったら笹とかなんですけど、カラフトはあの樹皮 松の皮をこうベリッと剥いで、
カバとかじゃなく、
うん、カバは多分弱いんじゃないかなと思います。あの、白樺葉とかだとあの容器を作ったりするんですよね。あの、はい、例えば、ね、うん、なかあの即席の鍋とかね、そういう
秘釈とかですね。
そうそうそう。なんでそのカラフトでは樹、松の樹皮を剥いでそれを伸ばして、それをあの貼っていたんですね。
壁に使ってたんですね、うん、ちなみに方角とかはこう、うん、こういう向きに立つみたいなのってあるんですか、うんうん、
それがね、方角はやっぱり北海道の中でも猿川のあたりとこの白老のあたり、はい、だけが実はまあ東向きっていう特殊な地域で、はい、それ以外の北海道もあのカラフトも全部あの川の上流の方に向けるんですね、うんうんうん、多分お祈りを捧げる、
ね、
うん、多分お祈りを捧げる山というような方向だと思いますね。
面白い。
そういう違いがあるので、カラフトだと東海岸の家は西向きに神窓が向いてて、西海岸の家は東向きに神窓が向いていると、
はい、じゃあこう神窓がこう向き合うんですね、うん、川の数字に。ちなみにカラフトはこの真ん中とかに川が流れてるんですか、うん、このカラフトの日本地図で見るとこう、うん、まあ、縦長の図の中でどんな感じで川が流れてるんですか。
真ん中はですね、あの結構険しい山があるんで、はい、そこの真ん中の山から両側に川が流れてるんですね、
うん、ちなみに食文化は違いは。
食文化はやっぱり大きいのは、先ほどカムイの話しましたけれども、あの海で獲れる動物、トドとかアザラシとかのウェイトが高いんですよね、はい、例えば北海道だとサメとか、の油をね、
あ
の、
ね、
使ったりしますけど、カラフトだと基本的にはアザラシの油かな、うん、を取って、それをトドとかアザラシの胃袋の中に貯蔵するっていう、はい、そういう
めちゃめちゃ美味しいって言いますもん ね。食べたことあります？
あります。
いいな。どうだったんですか？美味しいですか？
実はね、無味無臭というか、それが驚きでしたね。
噂にいつもそれ聞くんですけど、うん、私アザラシの油食べたことないんですよね、
う
ん、
だけど体がポカポカするような、多分そのエネルギー量がすごいんじゃないですかね、
は
い、
実はそれはもともとアザラシ自体が住んでるところが寒い地域ですもんね。
そうですね、
ですもんね。
で結構ごってりこうあの脂肪がありますんでね、でそれは私その2002年にあのもっと北 あのサハリンのニブフ の、
はい、
あのお宅にお邪魔した時にそれを食べさせてもらったんですね、
うんうん
うん、でそこで本場 の 塩をしてないマスを干した、まあ、日本でいうトバ、酒トバのようなもの、はい、それをあのアザラシの油につけて食べたんですよ。実はどちらもあの多分塩分もほとんどつけてないようなものですよね。ただそれがね、こう止まらないっていう感じで、
すごい、いやもうお腹空いてきちゃいました。
多分それが結構なあのハイカロリーで、それが
エネルギー必要ですよね、うん、きっと、うん、
あの寒い冬なんか乗り切るには、ね、必要な食べ物だったんじゃないかなと思いますね。
北海道アイヌとカラフトアイヌはそうですけど、うん、まあ、カラフトの北カラフトの方にいる、うん、まあ、ニブフだったりとか他の先住民族と、うん、カラフトアイヌのこう、うん、違いとか似てる部分とかも教えていただいていいですか。
あのウイルタの人たちは基本的にトナカイを飼ってるんですよね。でそのウイルタの人たちが飼ってるトナカイが多分あのアイヌ語でトゥナハカイっていう、多分それを指すことになったんだと思うんですよね。アイヌの人たちは飼育してなかったんでね、
はい、
でなんでウイルタの人たちは実はニブフとカラフトアイヌともちょっとあの生活のスタイルが伝統的には違ったんですよね、うん、でニブフの人たちは実はカラフトアイヌとあのウリ2つの生活スタイルで、
はい、
あの例えばマスを取るとか、冬は縦穴住居に住むとか、犬ぞりに乗るとか、うん、もしかするとカラフトアイヌの人たちの文化はニブフとの共通性で考えた方がいいのかもしれないですよね、
はい、
うん、
なのでどちらもこうやっぱり影響し合ってですね。
そうですね、だから北海道アイヌにない文化がカラフトアイヌにある場合はニブフとの共通性というふうにこう見えるんですよね。
ちなみにそのカラフトアイヌに興味持たれたきっかけって何だったんですか。
私がそのオホーツクのオコッペ町出身ということもあって、はい、実はね、先ほども言いましたけど北海アイヌ文化といえば北海道なんだけど、うん、ほとんど、ね、猿川とか白老とかそういう、こう南の地域のあの情報が主流ですよね、
はい、
なんですけど私が生まれ育ったオホーツク海沿岸のアイヌ文化っていうのは残念ながらほとんど分かっていないんですよね、うん、でそれを考えるときにもしかするとヒントになるのはカラフトアイヌの文化なんじゃないかなと思ったんですよね。あの地理的にも近いですし、はい、 ただ結果的にはそれほど近くないのかもしれないなっていうふうに最近思ってるんですけど、
特にいろんな文化が入ってくる面白い場所ですよね、きっと。
そうですね、まあ、かつてはオホーツク文化がこう、はい、ね、あのいた場所ですのでね。
ちなみにその勉強して、うん、あのカラフトアイヌの方々がそのオホーツク側にも移住されてとかってありましたよね、
う
ん、
そうですね、あの戦後 の、 あの引き上げ政策っていうのがあって、引き上げ者住宅が建てられたところに暮らしていたっていうのが多分実態だとは思うんですよね。で、あのオホーツク海沿岸とか日本海沿岸とか、実は北海道中にカラフトアイヌの人たちは戦後こう暮らすことになったんですよね、はい、うん、なのであのその各地に暮らした人のところを訪ねてインタビューを20人くらいの人に、してました。
ちなみに今はそういう活動というか、うん、ルーツ持つ方にインタビューとかってでき
るんですか？うん、今はやっぱりその日本領のカラフト時代に暮らしたのが1945年以前ですので、そこでの暮らしのを覚えている人、生活体験のある人ってもう今はもう80以上か90歳以上 で、
そうですよ、ね、特に当時の記憶がある方とかだと、
まあ、実はもうほとんど亡くなってしまっているだろうということもあって、うん、もう最近はちょっとインタビューはできてないですね。
そうですよね、うん、なのでやっぱり私もたくさんそこ聞かれることがあるんですけど、うん、あとはそれこそもうご存知の通り、そうやって最近はオホーツク側にこう縁をいただいて、たまにお邪魔して、うん、こうここら辺どうだったんですかとか聞かれて、うんうんうん、であそこら辺にアイヌのおばあちゃんがいたはずなんですみたいなのとかあったんですけど、もう分かんないですね。
多分オホーツク沿岸も、あの美幌のあたりはね、あの方言が少し分かっていたり、多分湧別のあたりはもしかすると旭川との関係が深かったり、はい、で私の出身地のオコッペ町のあたりは名寄のアイヌの人たちとのこう、なんですかね、こうネットワークがあったようで、はい、それぞれこう海側とその内陸側のアイヌの人たちとのネットワークというのがあるようで、これから、ね、どこまでそれが解明できるかですね。
そうですね、うん、これからたくさんの人がもっとこう興味持って、
うん、調べて、ね、
調べて教えてもらいたいです ね、 ね、人任せですけど私そうなんですね、うん、ちなみにそのオコッペではこう、うん、まあ、出身地ですけどオコッペでは何かこう気づいたこととか発見ってありましたか？
うん、ですね、オコッペではチリマシホさんとかが残したフィールドノートの中にその名寄の北風磯吉さんという人の、はい、情報があるんですよね。でその時に北風磯吉さんが若い頃に海に出て、うん、いろいろ交流をしたっていう中にかろうじてオコッペとかね、そういう情報が出てきたんで、出身地の私としては嬉しかったですね。
オコッペちなみにオコッペって何が由来って、うん、まあ、諸説あると思うんですけど言われてるんですか？うん、
一般的にはアイヌ語地名の解釈では、はい、オウコッペで、まあ、河口付近が互いにくっつくものっていう、うん、そういう意味になってるんですね。
で
そういう地名って実は北海道中にもあって、青森県にもあるんですよね、オコッペっていう地名が。で多分大きな川同士がたまに多分大嵐とか大洪水の結果くっつくというような地名のようですね、
オコッペ。今も定期的に戻られたりするんですか？
はい、やっぱたまにこう里帰りするたびに地元の地名は本当にこれで解釈が正しいんだろうかとか、ね、いろいろあちこちこの岩がそれなんだろうかとかね。
でもすごいそのぶれないのがすごいですね。もう小さい頃からずっと興味があって何がそんなに引きつけると思いますか、ご自身は？
なんだろう、やっぱ地名は、まあ、地形が、ね、変わっちゃうともう分かんなくなるんですけど、地形が変わらない限りはずっとその探求ができるというかね。うん、ただね、残念ながら山を削っちゃったり、
はい、
河川回収しちゃったりいろいろ、ね、変わっちゃいますんでね、生えてる植物とか動物もね、いる動物も変わっちゃうんで、なかなか難しいですけどね。
でも北海道の人そこを勉強をきっかけとしてはすごいいいかもしれないですよね。
うん、そうですね。
アザラシの油ですね、
うん、
食べたことないですよね？
ないです。
私も食べたことないんですけど、うん、なんか人によっては聞いた話だともう本当バターぐらいこう脂身としてこう香りがいいのに全然重たくもなく本当に美味しいっていう話なんですよね。
うん、そうなんです。それにしてもその
カムイというのをカラフトのアイヌの人たちはトドであったりアザラシであったりっていう風なのはやっぱりその土地土地で違うってことなのね。
違いますね、うん、他にもやっぱり家の建て方だったりとか、うん、こう儀式儀礼の方法いろんな形で違いがあるので、うんうん、文化っていうのもこうただその人たちが気づいていくものじゃなくて、うん、その風土だったりとか食べてるものだったり見てる景色全てがこう影響してこう気づき上げられていくこう受け継がれていくものなんだなっていうのを、うん、アイヌ文化一つとってもこの地域の中で見れたりしますよね。
挨拶がさイランカラフトっていうあ それは言い過ぎかでもなんかちょっと違うイランカラプテではないんだよね。
そうなんですイランカラハテこのハ私も全然こうプロではないんですけど、うん、イランカラハとか、うん、このハヒフエホの抜ける音みたいなハヒフエホをこうなんか入れるのがカラフトのアイヌ語の特徴の一つでもあるのかなって思いますね。そして後半もカラフトの歴史ですね、うん、こうカラフトでどのような経緯でまあ、アイヌの人たちが暮らしてどういう、 こう何ですか、まあ、歴史をたどってきたのか伺ってきてるのであとは田村さんの今後の目標についても聞いてきました。後半もお付き合いください。ヤクンヌワエンコレヤン。
他にもそれこそ先ほど言ったおっしゃっていただいたトナカイが実はカラフトアイヌ語の、うん、カラフトのまあ北の方のアイヌ語が由来かもしれないみたいな、うん、そんなのも知らない人多いかもしれないですよね、
うん、
私いつも学校に行ったらクイズでこうまあ、いろんな借用語こう借りてきた言葉がある中で、うん、アイヌ語から日本語に行った言葉はって言ってトナカイ意外と皆さん知らないのでドヤ顔で伝えるんですよねすぐドヤ顔で知ってることをさも知ってるかのように伝えるんですけど皆さんこう驚いて、で私今日とかもですけどノルウェーとの関わりがちょこちょこあって、うんうん、高校とかの頃から定期的に会ったりとか向こうに行ったりとかするたびに、うん、ノルウェー その私がお世話になってる人はノルウェーのサーメの中でもトナカイ遊牧の部族の方なので、うん、すごいこうカラフトアイヌに対して興味を持っていて、うん、でトナカイとはどういう関わりをしてたんだとかどうやって使うんだとか、うん、なんかトナカイにもたくさん種類があってこう向こうのトナカイとこっちのトナカイは向こうの方がタフだと か、うん、なんかいろんな話をしてくれるんですよね、でその方もニブとかウィルタとかと今日交流があるみたいで、うんうん、いろんなものを教えてくれるんですけどいつも笑顔で返してますねなのでいつかぜひ話してみてくださいまあ、多分本当にこう私も知らないこんだけ近くにいても知らないような文化がたくさんあるのがカラフトだと思うんですけど、うん、田村先生はカラフトにはよく行かれるんですか。
カラフトは、まあ、今ねちょっと残念ながら行きにくいですけれども、はい、初めて行ったのが2002年ですからそこからほぼ毎年のように行ってましたね。
2002年から、
例えば今ここで映像に流れている阿部陽子さんというおばあさんがいるんですけど、はい、この方の出身地がこうカラフトの南の方なんですね、
うんうんうん、
それで一緒にこのおばあさんの出身地訪ねたりして、このおばあさんとも3回ぐらいこの出身地のあたり行ったんですよね。
この方はどちらに移住した、うん、
この方は戦後北海道の十勝の方に、の引き上げ者住宅に入ったんですね、
う
ん、
その引き上げは全道各地いろんなところにこう移られたりしたんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、ルートで言うとカラフトから出て稚内に最初こう、まあ、逃げるようにしてきた人もいますし、はい、その後当時日本政府は占領下にあったので、
はい、
GHQ とソビエトとの間で引き上げ船が運航されたんですね、うん、でその引き上げ船が最初は函館で、大体その後終わったら今度舞鶴っていう、ね、そういうルートになったんですね。なのでこのおばあさんは函館経由で十勝の、引き上げ者住宅に入って、うん、でそこでやはりその、まあ、民族差別のような経験をしたという話をしてましたね、
うん、先ほどの話と一緒かぶっちゃうんですけどそのノルウェーに行ったら、うん、こう国をまたいで、うん、サーメ議会っていうのがあるじゃないですか、うん、その先住民としての議会があって比較的効力があって、うん、サーメ議会での決定っていうものが国での施策にもこう影響するみたいな、うん、 なのでこう北海道に住んでる先住民族じゃなくて、実はこう、まあ、カラフトっていうところにも、うん、アイヌの人たちはもともと先住していてっていう話をすると、うん、その今国をまたいだ交流はどうなってるんだっていう話をされるんですけど、うんうん、そこはいかがですか。
そうですね、それはあの私たちの交流というところにそういう地図も用意してあるんですけど、
はい、
物の交易とかですね、はい、人のこう移動手段、船とかソリとかで、あとは現代のアイヌ民族 の先住民族としての交流ですね、
はい、
というようなところを紹介しているんですね。例えばこういう地図を、
本当だ、
用意していて、これは主に、我々が把握した限りのアイヌ民族 の世界の先住民族との交流ですね。ですので交流した民族をあの地図で示しているので、やっぱりもちろんアイヌ民族の周囲に暮らしている、まあ、シベリアとか極東とかですね、そういうところの先住民族との交流はもちろん多いですよね。
本当ですね、
うん、
シベリアとか多いですね。
まあ、特にあのペレストロイカ以降ですね、はい、80年代90年代以降高まっていたんですけど、残念ながら今はねちょっと交流ができない状況だと思いますね、
うん、そうですよね、うん、あとはそのやっぱりカラフトアイヌ、まあ、もしかしたら今もあのコミュニティがあるんですかとか聞かれるんですけど、うんうん、そちらにカラフトに、うん、アイヌとしてのコミュニティがあるんですかとか聞かれるんですけど、
あ今の、まあ、ロシアが、はい、のサハリンの方ですね。
そうです。
はおそらくあサハリンにはないですね。
そうですよね、う
ん、ただ、まあ、ニュースなんかを読むところ、カムチャツカ半島の方でアイヌ民族の団体を作っている人がいるようですね、うんうんうん、だそういう動きはありますし、あのアイヌ民族の人たちも全員こう日本に来たんではなくて、はい、あのロシア側、当時のソビエト側に残らざるを得なかった人もいますので、はい、多分そういう意味では今世界中にアイヌ民族がいるということですよね。
そうですよね、うん、きっと当時からやっぱり北海道アイヌとカラフトアイヌっていうのは交流があったと思うんですけど、うん、それが今北海道アイヌに影響を与えているものとかってありますか。
どうでしょうね、あの人口の比率でいうと実は10対1なんですよね。明治時代ぐらいの人口統計でいくと北海道アイヌの人たちって1万7000人ぐらいって言われてたんですね、はい、で同じ明治時代ぐらいのカラフトアイヌの人口統計は1700人とかそれぐらいなんで、うん、やっぱり10分の1ぐらいなんですよ、
はい、
まあ、そういうちょっとこう人口比も頭に入れた上でなんですけど、1945年のね昭和20年以降 の北海道以南へのカラフトアイヌの移住は実はやっぱりこう生活していくのに精一杯っていうところもあって、はい、あの戦後特に生活が大変な中ではあのお互いの交流っていうのはあの特になかったんじゃないかなと思いますね。例えば西平梅さんとかっていう人がトンコリを披露するっていうような、はい、そういう藤山春さんっていう人が、ね、アイヌを伝えるっていうようなことはあったんですけど、あの多分大きな動きっていうのはなかったかな。
カラフトアイヌの方でも鹿とか、うん、あのまあ北海道アイヌだったら鹿とかサケがすごく大切というかこうまあエネルギー源としても重要ですけど、カラフトアイヌはそのトドだったりとか、あとアザラシだったりとかをカムイとしてこう関わることが多くて、でも鹿とかサケっていうのも同じく大切なものなんですか。
サケはカラフトでは少ないようなんですね、うん、でその代わりカラフトマス、マスの方が多いんですね、うん、なのでマスをが、まあ、主要なあの食料源だったのと、うもう一つ鹿なんですけど、
はい、
カラフトに鹿いないんですよ。
そうなんだ。
エゾシカいない。
エゾシカじゃないんですね、うん、
でトナカイで、その他にはジャコウジカっていうこれ山の上にいる、はいはいはい、多分めったに見られない鹿だったというふうにカラフトアイヌのおばあさんから聞いたんですよね。なので鹿はあの主要な食料ではなかったですね、うん、そういう意味ではね。
クマはいかがなんですか。ヒグマですか、
うん、ヒグマですねは、あの多分熊の霊送り切れをやるぐらいなので、うんうん、取ってはいたと思うんですけど、
まあ、カラフトマスだったりとか、うん、いろんな食文化が残ってたと思うんですけど、
うんうん、
当時それが制限されるとか文化がこう何かで抑圧されるみたいなこともあったんですか、
うん、もちろんね同化政策があって、その村を、まあ、村をこう集めるとかそこで日本語の教育をするっていうことは、はい、北海道とあの似てるところあるんですよね。ただ大きく違ったのは、当時カラフト町という役所があの先住民族が川でサケマスを取るのはほとんど自由だったんですよね。これが北海道とは全然違う 状況ですね。
じゃあ取って食べれたんですね。
食べれた。だから私がインタビューをした1920年代とか30年代大正時代から昭和の戦前に生まれたようなあのおじいさんおばあさんはみんな川でマスを取ってそれを保存する方法を知ってましたので、
すごいその年代でそんなに、
だから北海道であれば例えば茅野茂さんの、ね、お父さんがこのいわゆる密漁として警察に連れてかれたっていうようなエピソードに代表されるようなことが多かったと思うんですけど、実はカラフトはそれは制限がほとんどなかったみたいですね。
じゃあ北海道でこう伝わるアイヌ文化で見えないというかもう比較的早い段階で分からなくなってしまったようなこともカラフトのことを学ぶことでむしろこうだったんじゃないかみたいなのとかつながりとかが見えるかもしれないですよね、
うん、だマスの保存の仕方ですよね。
面白い。ちなみにどうやって保存するんですか。
あのやっぱりマスってあの夏の間、ね、暖かい時期取れるのでやっぱり干したりすると蛆がついちゃう、
はい
ね、なのであの燻製にするんですね。
いぶして、
いぶして、だから腹を裂いて内臓を取ってそれをあの炉縁に当ててであの焼いてそれをその後煙に当てると、そういう小屋があったんですね。
それ専用の、
うん、例えばそういうあの家もちゃんとあのアイヌ語の名前があって今チセっていうんですね。今チセ、
いいと思うのですね。それを焼くチセ、面白い、
うん、
北海道アイヌではないですよね。
そうですね。北海道でもあのおそらくやってた地域はあると思いますけどね、
はい、うん、でもそういうのが分かるっていうのがやっぱり面白いですね。
そうですね。
素敵なお話聞きました、うん、あともう一つだけ、うん、あのその2002年から毎年のように通われて、うん、こう美味しかったものでもいいですし、うん、こんなことが印象に残ってるってことがあれば教えてください。
そうですね、あのやっぱりカラフトアイヌもそうなんですけどサハリンの先住民族の一つのなんていうかなテーマになっているようなものってベリーなんですね。
あの
日本語ではフレップとかって言ったりしてツルコケモモとかね。そうですね、あのいくつかの種類があって、
はい、
それもあのカラフトアイヌのおばあさんは日本語の名称としてアキアジフレップとかマスフレップとか多分取れる時期で言ってて、はい、それはガンコーランだったりあの何だったりってこうあったりですね。
時期で言うんですね。
そうですね。
面白い。
でそれは今 あのサハリンでもロシア人だったりあの多くの朝鮮人の人もいますのでそういう人たちが例えばあの市場みたいなところでこうバケツで売ってるんですよね、はい、でそれをだから安いもんだからバクバク食べたりしてそれがやっぱりあの北海道とはちょっと大きな違いで、
そうですよね。柑橘系の木なんてきっとあんまりないですもんね。ほとんどないじゃないですか。
まあそうですね。シケレベの木がカラフトにあるかどうかちょっと私もね、
分かんないね。でもその分やっぱりチェリー、ベリーなんですかね。
そうですね。
面白い。それもやっぱりその先ほどのサーメと似てるかもしれないですね。行ったら必ずサマーキャンプに参加するんですけど、子どもたちとチェリーとベリーを摘んで、シーバックゾーンとかなんかいろんな種類のこう摘んで食べるんですけど、アイヌだったらこれだってフレップを見せたら。なんかこれは自分たちは食べないとかこれはトナカイが嫌いなんだとか、なんか言ったりしましたね。
多分地域によってね入るものも違うのかもしれない
ね。多分違うと思いますね。味とかも違うかもしれないですね。そして今回本もあの持ってきていただいていると思うんですけどご紹介いただいてもいいですか。
はい、一つはあの前にもあのボポイラジオで触れたかもしれませんが、
はい、
あのウアイヌコロコタンアカラウポポイの言葉と歴史っていうこういう本を出したんですね。
はい、
でこれはあの博物館の職員と公園の職員でこのウポポイとあの公園側とこの博物館の展示をどういう意図で作ったかっていうのをこう書きました、はい、ですのでぜひあのこれを読めばどういうあの
そうですね、いろんな角度から見えるようになるかもしれないですね。
そうですね。っていう本も出しましたし、
はい、
あとはウポポイ丸ごとガイドっていうこういうガイドブックも出しました。
これ必要です、
はい、
これは来てこうどうやって回るのがベストかとかぜひこれを読んできたら何ができるのかも分かりますよね。
そうですね。あの公園側だとどんな体験ができるのかとかですね、はい、博物館は展示がどんなところが見どころかとかですね、はい、であとアイヌ文化を学ぶ上でどんな本があのおすすめかっていうそういう参考文献も
すごいそれ、
ご紹介してます。
皆さん欲しいと思います。
あとは先ほどの歴史の年表ですね、うん、年表もあのほぼほぼ載せてますんで歴史のコーナーであの全部見れなかったもの、
はい、しかもこれがあれば帰ってからも復習できるってことですね。
そうですね。
これはウポポイで 買えるんですか。
はい、これは、はい、あの全国の本屋さんで買えますね。
はい、はい、了解です。調べます。あともう一つも、
はい、もう一つはあのカラフトアイヌの女性が出した自伝ですね。これはもうあの10年ぐらい前に出した本なんですけど、はい、安倍陽子さんのオホーツクの明かりという本で、あの安倍陽子さんの生い立ちから北海道に移って、それで、まあ、実はアイヌ民族であることを隠して暮らしていたんだけれども、今の現地のね、あの墓参団に加わって、まあ、アイヌであるっていうことを、まあ、公表するようになったと、そういうような経緯から、あの最後にはですね、私が安倍陽子さんの、家族について調べた、
はい、
まあ、そういうところですね、約150年間についてそういう、はい、解説を書いた本がありますので、これも一応本屋さんで売ってますんで、
オホーツクの明かり、
はい、
安倍陽子さんのですね、
はい、
ケラマン、これを読んでからポポイに来たらまた全然違う気がします、
ね、そうですね。
そして田村先生の今後の目標とか、うんうん、まあ、今年度の予定とかも教えていただいていいですか。
は
い、
目標はやっぱり自分が今まで調べてきた特にカラフトアイヌの人の歴史ですね、それを まとめて、ね、うん、発表して皆さんになんとか分かりやすく、どんなことがあったのか、はい、知ってもらいたいっていうふうに今まとめているところですので、はい、
それがじゃあいつか、
そうです、いつか
私たちの手に届いて
遅れてますが
楽しみにしてます、はい、なので今後もいろいろ教えていただきたいですし、研究も楽しみにしてます、
はい、
2週にわたって素敵なお話ありがとうございました。イヤイライケレ、
イヤイライケレ、
ほいやーえーいえいさあうあえれーほいやーはーち
ょ。いや、今インタビューの中に出てきたトナカイってアイヌ語由来だって知ってました？
いやー、わかんない
。アイヌ語からの借用語として日本語でトナカイって言いますけど、まあいろんな言葉がある中でトゥナッカイだったりとかトナッカイだったりとか、いろんな言葉が残ってるんですけど、実はアイヌの、まあ、カラフトのアイヌの人たちがもともと呼んでた名前とかが由来になってるんですよ。
ロシア語かと思ってました。
いや、本当なんかこういう授業があったらずっと受けてたい感じがしますね。
いや、いっぱいメモ取らなきゃですよね、
うん、いやいやいや、本当に興味が深くなることばっかりですよ。いや、
素敵な2週間にわたる話でしたね。改めて今回カラフトのアイヌの話を伺ってて、うん、私国連にたまにこう、まあ、縁あって呼んでいただくっていう話したことあるじゃないですか、
はい、
それでこう国連とかに行くとカムチャツカだったりとか、うん、まあ、シベリアの方だったりとか、うん、そういう、 こう北方圏に住む先住民族の人たちがグループを作って、うん、こう、まあ、いろいろ鮭の権利だったりとか、うん、いろんな形でこう声を上げたりしている場があって、うん、こうカラフトとの関わりはあるのかとか、うん、いろんなこう国をまたいだ代表的な組織はアイヌはあるのかとか聞かれたりするので、私自身もっと学ばなきゃダメなところですし、これはまあ私だけじゃなくていろんな人に知ってほしいお話だなって思いましたね。
もうとにかく興味深いことばかりだったから、ウポポイの言葉と歴史っていうさっきねご紹介になった本、はい、田村先生の本ちょっと手にしてみたくなりましたね。
お願いします。そして来週も民族共生象徴空間ウポポイで職員の新谷しおりさんにお話を伺ってきました。しーちゃんって私は呼んでるんですけど、うん、しーちゃんと私はまあ高校生ぐらいの頃からいつもいつもこうまあじゃれ合って、うん、いろんなお話をしてこう二豚に遊びに来てくれても子供たちも一緒にこう抱っこして、そんな関係なので、まあ、お姉ちゃんと妹ぐらいな関係でインタビューしてるので、うん、来週もお楽しみに。やくん、すよぬからんろ。